今日恵みをいただく御言葉は第一サムエル記一章の一節から十八節まで、少し長いですが、第一サムエル記一章の一節から十八節まで、お読みいたします。エフライムの産地ラマタイムツフィムに、その名をエルカナという一人の人がいた。この人はエロハムの子、順次遡ってエリフの子、トフの子、エフライム人、ツフの子であった。エルカナには二人の妻があった。一人の妻の名はハンナ、もう一人の妻の名はペニンナといった。ペニンナには子供がなかったが、ハンナには子供が、ペニンナには子供があったが、ハンナには子供がなかった。この人は自分の町から毎年シロに登って、万軍の主を礼拝し、生贄を捧げていた。そこにはエリの二人の息子、主の祭司、ホフニとピネハスがいた。その日になると、エルカナは生贄を捧げ、妻のペニンナ、彼女のすべての息子、娘たちに、それぞれの受ける分を与えた。また、ハンナに一人の人の受ける分を与えていた。彼はハンナを愛していたが、主が彼女の胎を閉じておられたからである。彼女を憎むペニンナは、主がハンナの胎を閉じておられるというので、ハンナが気をもんでいるのに、彼女をひどく苛立たせるようにした。毎年このようにして、彼女が主の宮に登っていくたびに、ペニンナは彼女を苛立たせた。そのためハンナは泣いて食事をしようともしなかった。それで夫エルカナは彼女に言った。ハンナ、なぜ泣くのか、どうして食べないのか、どうして塞いでいるのか。あなたにとって私は10人の息子以上のものではないか。シロの食事が終わってハンナは立ち上がった。その時、祭司エリは主の宮の柱のそばの席に座っていた。ハンナの心は痛んでいた。この彼女は主に祈って激しく泣いた。そして誓願を立てて言った。万軍の主よ、もしあなたが柱目の悩みを顧みて、私を心に留め、この柱目を忘れず、この柱目に男の子を授けてくださいますなら、私はその子の一生を主にお捧げします。そしてその子の頭にカミソリを当てません。ハンナが主の前で長く祈っている間、エリはその口元を見守っていた。ハンナは心の内で祈っていたので、唇が動くだけでその声は聞こえなかった。それでエリは彼女が酔っているのではないかと思った。エリは彼女に言った。いつまで酔っているのか、酔いを探しなさい。ハンナは答えて言った。いいえ、祭司様。私は心に悩みのある女でございます。ブドウ酒もお酒も飲んではおりません。私は主の前に私の心を注ぎ出していたのです。この柱目を、よこしまな女と思わないでください。私は募る思いと苛立ちのため今まで祈っていたのです。エリは答えて言った。安心して行きなさい。イスラエルの神があなたの願ったその願いを叶えてくださるように。彼女は、はしためがあなたのご好意に預かることができますようにと言った。それからこの女は帰って食事をした。彼女の顔はもはや以前のようではなかった。アーメン。
アーメン。
一言お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。ハンナとペニンナ、この二人の妻、女性があなたの宮、シロの主の宮に登っていき礼拝を捧げました。せっかく礼拝を捧げている中、 片方が片方を苛立たせ、苛立たせられた者が悲しみ、食事も取らず、きちんとした礼拝ができなかったという悲しみがあります。ですがこの時、心がざわついた時、主の宮でどのようにして心を整えたらよいのでしょうか。主よ、ハンナの主に対する態度から、ハンナの祈りから、私たちが心ざわついた時に主にあって落ち着く術を教えてください。今語りますこの唇、語る者の唇を清めてくださり、思い、心、血潮を塗り、唇に血潮を塗り清めてください。また聞く者の耳、思い、心に血潮を塗ってくださり、清めて御言葉を眠気もなく聞き入ることができるように助けてください。この時を感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。この歌詞は皆さんも覚えていると思いますけれども、先月ですね、5月の母の日の礼拝の時に語られた、メッセージです。で、登場人物がペニンナとハンナという、共に、奥さんであり、また母であり、また母になろうとするハンナですね。この2人が一緒に礼拝ですね、シロの礼拝の主の宮に登っていったんです。で、私たちもこうして今主の宮、ここの天聖の教会に登ってきて礼拝を今まさに受けているところです。で、隣の人がちょっとこついて礼拝の邪魔をしたり、またどこで居眠りをしたりしたり、また何か別のことをやってしまったりして礼拝を邪魔されたりっていうことがあったかなそのようなことがこのハンナとペニンナの間に起きました。やっとこの手術が来た、やっとこの、これは年に一度ですね、シロの宮に登っていくのは、やっとこの神様を礼拝する時が来たというハンナの心は本当に喜びで満ちていたのでしょうか。毎年この宮に登っていくたびに子供のないハンナはペニンナからいじめを受けていたわけですよね。あなた子供生まれないんだよね。で、ハンナはいつもこのペニンナに対して気を触って苛立たせられて、一緒に集中できない礼拝を捧げし、また祭司とともに食事、生贄を捧げてこう食事をするんですよね。その食事にも痛くない、食べたくないという、私たち愛さんの時に向こうの部屋で食べたくないと思う時はないぐらいに楽しくいただいてるんですけれども、そのハンナがもう食べたくないと思うほどに心が傷んでしまったというのがこのサムエル記の始めです。では礼拝を邪魔するものというのがペニンナがそうでしたが、これを、聖書では小狐と呼んでいます。エミさんが得意な小狐ですね。学科書を開きましょうか。詩編、箴言、伝道者、その次ですね。学科書の2章です。雅各書2章の15節。雅各書2章の15節です。ここは花嫁と花婿の会対話になってますけれども、花婿が言うんですね、私たちのためにブドウ畑を荒らす狐や小狐を捕らえておくれ、私たちのブドウ畑は花盛りだから、小狐を捕らえてくれ、ブドウ畑を荒らすから、この小狐や狐たちがブドウ畑に来て狙うターゲットは何ですか。お花ですね。ブドウの実ではないんですよ。これがまた何て書いてあります、なぜ捕らえておくれ、そう、ブドウの ブドウの実がなっているからじゃないんですね。花盛りだから。花なんです、うん、普通だとこう小鳥が来て実をついばんで、うん、ブドウ畑を荒らすんですけど、うん、そうじゃなくてこのキツネは、うん、実のなる前の 花を荒らすんですよね、うん、なぜこの花を荒らすんでしょうか、そうです、花を食い散らして、うん、食い散らすってのは食べるんじゃなくてもうバラバラにして、うん、はい、で実を結ばせないように、うん、おしべとめしべがこう結んで実になりますよね。花を咲かせて実になりますけれども、
実にならないようにわざと散らばす。
そうなんです、うん、ですから
困った小蜜蜜、
困った小蜜蜜ですね、うん、で私たち生徒の結ぶ実というのも、うん、このように狐、うん、小蜜蜜が入ってきて、うん、この私たちイエス様につながるブドウの枝、うん、そしてブドウ畑ですね、うん、でこのブドウの枝であるにもかかわらず、うん、小蜜蜜がやってきてその花を食い散らして私たちが実を結ぼうとするの、うん、どんな実を結びたいと思います、どういう、うん、ん
御霊
の実、御霊の実、エミさんどんな実を結びたいですか、御霊の実の
寛容とか、
うん、寛容、教師さんはどういう実を結びたいですか、
やっぱり寛容とやっぱり御霊の御霊と、うん、
愛と、
ね、
喜び、
平安、
平安とか、
うん、ちゃんは親切、親切、
はい、柔和とかそういう、
柔和、
はい、
愛、
そうで、御霊の実はいくつありますか、
御霊の実って
9つです、見てみようか、覚えてるかな、私は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です、自分を抑える、やりたいと思ったら、あ、ダメです、やっちゃいけない、やっちゃいけない、こんなにやるんです、
こんなにや
る
の、
9個9個あったんだ、
あれ、いや、9つあるんですよ、9つの実を結ばせたいと神様は思ってるんですけども、はいはい、ところがこの狐がやってきて、うん、もう一つでも実を結ばせたくないと花を、うん、もう食いちゃう、これがもう花が全部落ちて緑の葉っぱだけになってしまう、
ね、
そうでしょ、小狐がこの教会にやってきて花をバーッといたずらして散らばして、はい、緑だけの葉っぱになって、はい、韓国から帰ってきた可愛さが、はっ驚いてしまう、私の花たちが、
花、あ、はいはい、
ね、
あ、
そっか、
そうなんです、狐は騙すだけじゃないんだ、そういうこともするんだ、
いたずらね、
いたずら、
いやいや
いたずらなんです、とっても、いやいや、なので、うん、この花婿である、花婿であるイエス様が言ってるんですね、花嫁である私たちに、うん、私たちのため、まあ、三位一体の神様だと、はい、私たちのために、はい、ブドウ畑を荒らす狐や小狐を捕らえておくれ、うん、私たちのブドウ畑は花盛りだから、うん、いいですか、イエス様は花婿はちょっと狐捕まえてよって言ってる、
はい、
で、うん、じゃあ捕まえてよって言ってるけど、イエス様は狐を捕まえる人ですか、
イエス様はそういうことをします、
誰が捕まえるの、誰に言ってます、花婿の反対は
花嫁、
花婿、
花嫁、
花嫁に言ってるんです、なぜこのウェディングドレスを着て綺麗に着飾っている私に狐を捕らえてもらえるのかなって思ったんですけど、
そうですね、
はい、ですね、うん、ところがこの花嫁に狐を捕らえる責任があるんです、うん、義務があるんです、うん、なぜなら実を結ぶ人は誰ですか、御霊、うん、の実を結ぶ人は誰、花嫁なんです、
花嫁自身、
イエス様はもうとっくに結んでる人です、
はいはい、
私たちは花が咲いてブドウの実がなって初めて実がなっていくんですね、はい、なので実を結ぶ側は私たち、はい、だからきちんと実を結ぶために狐を管理しなきゃならないんです、
あ、そっかそっか、
はい、
荒らされないように、
はい、そうです、
畑をしっかり、ぶどう畑を自分自身が、はい、小ぎつねなんかに荒らさないように目を光らせてないと、はい、そういうふうになっちゃうということだから、
なっちゃうなっちゃう、
あ、それでね、
そうなのでね、
ろくなもんじゃないね、この小ぎつねって、
うん、まだ実を結んでいない生徒を、うん、生徒さん、私たちですね、はい、うん、守っていくのが、うん、王である祭司の役割です。
役
目、うん、ね、つまり、うん、まあ、私たちも一人一人王である祭司ですから、はい、私自身も、
うん、
私の内側を守っていかなきゃいけません、はい、でこの子ミツネには2つのタイプがあります、うん、というのは外からの侵入者、
あ、
例えばハンナにとってのペニーナ、ペニーナは別の人物でしょ、
うん、はい、
その外から邪魔をするわけです、礼拝の邪魔、
あ、違う、礼拝、うん、
でしょ、
してないよ、
うん、こんななって邪魔をするわけですね、はい、でもう一つの狐、
うん、
はい、子狐たちはどこにいると思います、はい、外の反対は
自分の中、
そうです、そうです、自分の中です、
中、
私たちの中にある、うん、世の思い
をつら
い、
うん、
あるいは眠気もそうですね、
うん、やっぱそう
ですもんね、最近あのこの眠気がだんだん改善されてきて小狐が減ってます、この教会から、そういう感謝ですよね、
自分の中にもね、
うん、私たちの中に小狐が入ってしまうって恐れがあるんですね、
うんうん、
それを私たちが防衛していかなければならないんです、
うん
うんうん、で日々私たちの生活の中に、
うん、
なんていうのか、こう潜んでる、隠れている子ですね、
あ、そ
っか、目に見える人は分かるでしょ、
うんうん、
簡単に、うん、ああ、嫌な狐だって分かりますが、
はい、
私たちの心の中っていうのは目に見えないので、
はい、
しかも隠れている、
隠れている、
うん、なのである時ボッとこう出てくる、例えば昔、もう昔になったよ、エミさんたち、御言葉を暗記したいっていう、暗記したいっていう決心がついてるのに、うん、いざやろうとすると
なんか邪魔されてた、
邪魔されてて、
はい、
で、うん、しっかり家ではできたのに、はい、ここに来ると
感じなこと
がある、
点々点々点々、なんかポカンと穴が開いてるみたいな、
そうそうそう、
ポカンと穴
が開くっていうのが、この状態が小狐を捕まえてない状態、
うん、あ、なんか小狐が心の中にいたから、うん、それが邪魔するのね、言葉を言わせないように、言わせないように、
そう、小狐しかも三日坊主にさせてしまう、ね、うん、だからこの子狐を放置している状態では、う
ん、はい、
なかなか御言葉の暗唱ができなかったですよね、
はい、
はい、なのでどうやって対処していったか覚えてますか、
今はノートに書いてきちんとやるようになってからは、うん、御言葉がある程度パーフェクトに1回か2回で OK が出るようになって、前は残されて長い時間ここで2人言えるまである程度帰れなかった、うん、今はある程度で帰れるようになった、
はい、
それがだから少し進歩したんだなと思います、うん、自分たちでも覚えようとする気持ち、
はい、
書くことも苦になるとに、みんなと同じように言葉をしっかり聞くことから始まって、はい、それがちゃんと宣言できれば、うん、そこに余計な小狐とか、うん、狐とかを対峙ができて、スムーズに言葉も聞けて、あの、平安が、心に平安が与えられるって言われます、
はい、はい、ありがとうございます、これは素晴らしい証ですよね、はい、この対処方法というのが、うん、多分、あ、もう御言葉が暗唱できなかった時点でもうパスターたちが決定しますよね、小狐がいるな、なので、これもね、小狐を逮捕する方法、朝のメッセージでしたっけ、ありましたね、逮捕する方法同じなんです、まずイエス・キリストの御名によって子狐を逮捕します、眠気を逮捕します、うん、三日坊主を逮捕します、うん、でイエス・キリストの御名によって子狐を捕獲します、うん、縛ります、
うん、
そしてイエス様のところに連れて行きます、
うん、
イエス様これを誓ってくださいと言って、うん、またその子狐出て行けと言います、うんうん、でこの子狐の侵入を絶対許してはいけないんですね、追い出さなくてはいけないんです、
うん、
でそれはこの家庭、私たちが属するこの教会、礼拝、うん、そして家庭、
はい、
そこに子狐を来たら食い散らされてしまうわけです、
荒らされちゃう、
荒らされちゃう状態です、 この礼拝だったら、まあ、この教会だったらこの花が食い散らされて、はい、葉っぱだけに残ってしまう、で家にいたら家がもうぐちゃぐちゃになっている、心の中がぐちゃぐちゃになっている、このようにしては、やりたいこともできない、御言葉がやりなさいっていうこともできない、やっちゃいけないってことをあえてやってしまう、
逆を、ね、
はい、これは神様に喜ばれないですよね、ですのでこの対策をと教会全体でしてきたと思います、はい、皆さんもそれにアーメンですか。
アーメンです、
はい、では一致してますよね。本当に感謝です。この画家書の、もう一回見てみましょうかね。2章の今度は14節を見たいと思います。今度は花嫁がどのような状態で花婿に、いるかということですね。14節、2章の14節、岩の裂け目、崖の隠れ場にいる私の鳩よ、私に顔を見せておくれ、あなたの声を聞かせておくれ、あなたの声は愛らしく、あなたの顔は美しい。アーメン。
アーメン。
イエス様からこう言われてみたいですね。このハンナがこうペミンナ、まあ、外の外敵であるペミンナからこういじめを受けた時に、ハンナはとても悲しんで、どこに行ったかっていうと主の宮に行って祈りました、食事も取らずに主の宮に行って祈りました、これがこの画家書でいう岩の裂け目、イエス様の岩の裂け目、そこに行ってまっしぐらにそこに行って飛んで行って岩の裂け目で声にならないうめき声でクククク
あ、だから鳩が出てくる、
ハンナの祈りを覚えてますか、ハンナの祈りは声にならなかった、で唇だけが動いていた、だから祭司エリは酔っ払ってんじゃないのかって思われたほど、そういう祈り、鳩のようなククククという声にならないうめきの祈りを捧げていたんです。で、この姿が、私に顔を見せておくれ、あなたの声を聞かせておくれ、真実に主の身元に飛んできて、そのうめくその姿は主の目には美しい、愛おしい、麗しい、というね、そういう風に映ったんです、で、この賛美が484番にあるんですけれども、心にもだえあらば、文子さんが祈りの中でねこの一節を読んでくださったんですけど、イエスに話せ心にもだえあらば、2番は涙のせきくる時は、恐れに囲まれたなら、もう死ぬのに安きなくば、イエス様に話せ、もうイエス様に話せっていうふうに言ってます、で最後の説が思案せずに何事もイエスに話せ、もう思い煩わないでぐるぐる頭の中で自分で考えてないで、イエス様に話しなさい、だからまさにこのハンナは、鳩のようにイエス様の崖に裂け目に飛んでいって、ククククと声にならないうめきを捧げていました、そしてまたこの花婿なるキリストというのは鳩のどんな小さなうめき声をも聞いてくださり、その声を聞いたならば、主なるイエス様はですね、この今度は16節からちょっと読みたいと思います、私の愛する方は私のもの、私はあの方のもの、あの方は百合の花の間で群れを飼っています、私の愛する方よ、そよ風が吹き始め、影が消え去る頃までにあなたは帰ってきて、険しい山々の上のカモシカや若い鹿のようになってください、険しい山々の上にいるんですね、カモシカや鹿が、そこが今度は崖、岩の裂け目、そこにまでダーンと降りてきてくださって、ハンナのところに来てくれる、ハトのところに来てくれる、イエス様はもうククルといううめき声にまっせりに飛んできて祈りに応えてくださる方です、アーメン。ハンナというのは、多分人目にこう死ねなかった、食事している中かもはずで、礼拝している場からも多分目立たない存在だったと思います。
影が薄かったっていうか、
そうですね、影が薄い存在だったんです、 で、ですけどこのハンナはまたこう蔑まれてましたね、うん、あんた子供できてないじゃないと言って、
うんうん、
で当時のイスラエルではとてもつらかった、女性の立場としてはとてもつらかったと思います、うんうん、でもこのハンナが最も神様に対して高貴な尊い生け物、生贄を捧げました、
うん、
それが何かというと、うん、悔いた心からです。詩編の51編の7節を開いてください。なぜカモシカであるイエス様が山々の上から岩の裂け目にいる鳩のククーという小さなうめき声に飛んでこい来たか、うん、ハンナが最も主に高貴な生贄を捧げたからです。詩編51編の17節、神への生贄は砕かれた魂、砕かれた悔いた心、神よあなたはそれを蔑まれません。砕かれた悔いた心、この心、悔いた心というのはですね、私たち、私たちのまあ心なんですけれども、旧約の時代、ハンナたちは生け物、生け贄を捧げました、うん、できましたよね、
うん、
なぜならば旧約の時代は、うん、この悔いた心を捧げるということはどういうことかというと、うん、一頭の犠牲の動物を焼いて捧げていた、うん、これが悔い改めていたという証拠なんですけど、
うん、
この私たちの心というのは、
うん、
神様に対して、うん、こう悔いた砕かれた心をお捧げするということが最も尊いことに新約の時代ではなっています。なのでこの旧約の時代においてハンナが動物の生贄を、まあ、主の宮で捧げたと同時にこの場所でククーというところで、自分の心を悔いた心を捧げたということが神様にとってとっても尊い生贄だというふうに感じて、とても愛らしい、愛おしいと思われたんですね、うん、それからもう一つ、女性としてそういう最も高貴な捧げ物を捧げたんですけれども、うん、ハンナはある誓願を立ててますね。
あ、男の子は
そうです、
触ってもらいたい、一人の娘、
そうです、最初の男の子、
うんうん、
これを主に捧げますと誓願を立てましたね、
うんうんう
ん、その次の祈りです。十節でハンナの心は傷んでいて、彼女は主に祈って激しく泣いた、ここがククーという岩場のハンナなんです、それを見て、主は本当に愛おしいと思ったですね、なので山々のカモシカのように飛んできて、ハンナのそばにいた、そして砕かれた心を捧げていたのが10節、そして11節は誓願を立てていった、万軍の主よ、もしあなたがはしための悩みを顧みて私を心に留め、このはしためを忘れず、はしために男の子を授けてくださいますなら、私はその子の一生を主にお捧げします、そしてその子の頭にカミソリは当てません、というふうに性別された子供をお捧げするということ、でこれはどのぐらいからかっていうと、血離れした子供ですよね。血離れするまではまだハンナがお乳で育てなければならない、いつ神様にお捧げするのかというのが大体3歳ぐらい、血離れした時です、でこのあれですね、お子さんを育てた方は本当によくわかると思うんですけれども、本当に血離れするまで、まだ言葉も間もならない中で、でも血離れしてそれから本当に立つようになって、コミュニケーションがこうできるようになって、これからあ可愛いと思う時にハンナは手放してしまうわけですよね、これは本当に尊い、決心だと思います。だからでしょうか、サムエルは主とのコミュニケーションを取る立派な預言者へと育っていきました。いち早く神様とコミュニケーションする人になりました、ちょうどこのね、第二礼拝の日がありまして、ここにカイトが座っていて、カイトが しもべ聞きます
お祈りした時だったんですね、
はいはい、
なので、うん、本当このいち早くこの3歳の3歳から主の宮祭司エリのもとに預けられたサムエルは、うん、本当に主とのコミュニケーションをする達人になっていきましたね、うん、第1サムエル記3章の9節ここにサムエルの有名な御言葉があります。第1サムエル記3章の9節それでエリはサムエルに言った。行っておやすみ。今度呼ばれたら主をお話しください。しもべは聞いておりますと申し上げなさい。サムエルは言って自分のところで寝た。それからサムエルサムエルと呼ばれたらお話しください。しもべは聞いております。サムエルは答えるようになっていくんです。このサムエルという偉大な預言者を育てたハンナはとても誇りに思っていると思います。ダビデサウルに油を注いだキングメーカーであるサムエルは、またイスラエルの歴史のターニングポイント、ずっと獅子の時代から来て初めて王政ができるというこの歴史の時代の転換期に活躍した偉大な預言者です。またダビデ・サウルという2人の王様に油を注ぎましたが、サウルは滅んでしまいましたけれども、ダビデ、このダビデに対しては王様の位が離れない。そこからイエス・キリストの系図が誕生していく、イエス様が誕生していくんですよね。でサムエルのようなこの偉大な預言者を生み出したハンナにとってはどれほどの誇りだったでしょうか。ペニンナとハンナ、で2人の、対照的な女性を見ました、またペニンナに代表される動物は何ですか。子ギツネです。ハンナに代表される動物は
クク
ハト。
ハトです。そうです。ペニンナ、子ギツネ、ペニンナは人の邪魔をする、未来の邪魔をする、また子ギツネは私たちの中にいて邪魔をする人、でもハンナは邪魔されても仕返しをしました。
しません
ね、どうしました。
祈った
ですよね、この姿勢を私たちは見習わなければいけません。ああこんなことされたって言って邪魔されたペニーナのとこ行ってわーっと邪魔するのではなく、それは品性を落とすことになりますからね。そうじゃなくて、ただただ自分の悲しみ、問題、これを主に一心に
投げて、祈るんだ。
そうなんです、はい、しかも、大っぴらなところではなく、
密かなところ、
イエス様と顔と顔を合わせられるそのような場所で祈って、うめき、苦しみ、そして全てのものを全部イエス様に吐き出して、そのような祈りをしたハンナです、どうか私たちもこのハンナのように、鳩のようにうめいてイエス様に愛らしい顔を見せておくれと言われる品性のある高貴な花嫁となることができますように、イエス様の御名によって祝福して祈りました。
アーメン。
主の祈りをしてもいいですか。お願いします。
主の祈りをお捧げします、
主の祈り。天に申します。我らの父よ、願わくは皆を守らせさらない、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すのごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
礼拝を終わらせていただきます。